花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
2-3パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ということでね、もう3月ももう後半なんですけど、
はいはいはいはい、
3連休がありましたね。
そうなんですよ。もうあっという間に終わってしまいましたが。
ねえ、どうでした？
いや、あのね、日曜日に、
はい、
その、去年、キッドも参加した、
はいはいはい、
ガンダム講談の七井小武斎さんが、うん、まあ、みんなを集めてやるですね、
うん、
まあ、コスプレをやるんですけど、ジオン軍も、
はいはい、
ジオン軍の。
うん、
それで、まあ、団体で、まあ、30人ぐらい今年も集まりまして、
ほうほう、
で、練り歩いたんですけど、
うん、
なんとなんか、そのもう、練り歩いている途中で、ネイバーまとめで、まとめができていて、
ほうほうほう、
ジオン軍って。
ああ、ジオン軍侵攻みたいな。
そうそうそう、侵略。
侵略。
ストフェス侵略みたいなので、そうなんですよ。誰かがね、やってくださってですね。で、なんか、リツイートも、その、誰かが撮ってくれた写真なんですけど、
うん、
が1000以上行ってて、
へー、すごいね、
リツイート、あ、すごいなと思って、
うん、
なので、もしかしたら来年はもうちょっとね、
参加者が
注目されるというか、参加者も増えるかもしれませんし、
うん、
はい。
いやね、もしね、ご覧になった方いたらね、メッセージとかいただければと思いますけどね、実際ストフェスで見たよとかいう方が。
はい。もうストフェス人数は去年よりも増えてたと思うんですね。
ほうほうほうほう。
なんかコスプレエリアが狭まったっていう噂もあって。あ、
そうなんだね。
なので、ちょっと人口の密集度がすごい高くなってしまい、
うん、
いつもはガンダムの、ガンプラの看板があ
、はいはいはいはい、
あの看板に向かって一応突撃のポーズをするんですけど、うん、今年それがちょっとできなくて。
そうなんだね。
そうなんですよ。なので人通りの少ないところで、
うん、
ちょっと立ち止まって、まあ、ポーズを決めるっていう感じのことしかできなかったんですけど。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。
私ね、去年参加した時はね、はい、そのガンダムのね、あれに看板に対してみんなで突撃するのやれたんで、はい、あれ良かったですね。じゃあ最後のもしかしてチャンスだったのかも。
そうです、突撃だったかもしれないです。
ああ。
もう多分来年も人増えるって。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですよね。
いやー、そうですか。あ、でも天気良かったですよね。
そう、天気良かったし、うん、暖かかったんですよ。
良かったね。
これがね、一番助かりましたよ。
去年は結構寒かったんだっけ？途中
から。去年、そうですね。ちょっと肌寒かった。
そうだね。うん。
そうそう。
いやいや。で、打ち上げはあれですか？ジオン軍人会で。
そうですね。グアンバンで。
はいはいはい、
はい。はい。のミソノで、うん、宴会場で。
はいはいはいはい。
いつものようにやり、で、ジオン軍カラオケをやり。
なるほど。
で、はい。
最高ですね。
最高ですよ。
うん。
はい。
なので皆様ぜひね、来年また3月のね、同じぐらいの時期あると思うんですけども。
そうなんですよ。
いいなって思った方は、ぜひぜひ。
そうですね。一応そのストフェスで集まるっていう感じで、
うん、
まあ、全国からね、
そうですね。
集まって、
うん、
みんなで更新してますので、ぜひ、その祭りに参加したいという方は。
ですね。
ぜひ、はい。
すごいですね。だって、
ね、
シャーがいて、ガルマがいて、
そうですよ、
ランバラルタイがいて、シーマ様がいてとか、なんかみんないるじゃん、みたいな。
そうそうそう、みんないますよ。ミネバ様もね。
ミネバ様も。
降臨されましてね。
お
ー。そうなんですよ。あと、こう、ガルマと、こう、シャーがね、うん、ちょっと仲良くするんですよね、
天
の前で。
おなるほど。
そう、こう、ヘルメットを直してあげたりするんですよ。ああ、ガルマ様が。
なるほど。
車掌さん
は。はいはいはい、はい。
そう。まっすぐなってるって言
ってた、ね。仲良しですね。
そう。で、小武蔵さんがいいですね、仲良さそうでって言って。
ああ。
うん、
いいですね。そういうなんか、ジオンっぽさを 存分に味わえるイベントで。
そうです。シーマ様が、あれです、うん、お引きからご飯を、よそって、皆さんに回してくれたりしますから、
ね。いいね。家庭的だね、シーマさんね。
シーマさんが
あれ、コロニー落としちゃうよって言ってた人がご飯よそって。そう
そうそう実はね、あ
いい人。
お引きからご飯をね、よそってくれるんですよ。
ああ。なんだよ、お前は大盛りかいみたいな。もっと食べたらいいよ、あんたは、みたいな。
そうそう。
なるほどね。お袋さんだったということですかね。
うん、そうそう。シャアもブーツからスニーカーに履き替えたりとかね。こう。あ、日常がいろいろ会話見れますんで。
いいですね、はい。
はい。
ぜひぜひ。
ぜひ、お越しください。
はい。で、私はその同じ日にですね。
はい。
まあ、東京の阿佐ヶ谷というところで、謎のゲームサバと、謎ゲーランド、クイズ王を探せというイベントの第2回をやってたんですけど、うんうん、
はいはい。
まあ、それは謎のゲームサバとある通りに、
うん、
もう本当にゲーム、レトロゲームに関してやりたい放題やるイベントなんですが、
はいはい。
まあ、主に、ゲームクイズなんですね。やってるのが。で、予選20問あって、
はい。
それは4択の筆記なんですね。
なるほど。
で、クイズは、その主催、私含めた3人で作ってるんですけど、
はい。
で、それの上位4名ぐらいが決勝に進出すると。
おー。
で、決勝は早押しという、感じなんですけど、
うん。
まあ、その合間にいろんな演目があると。
はー。
で、今回私、一押しというか私がやりたかっただけなんですけど、
はい。
ファザナドゥの、
うん。
ハドソンのファザナドゥの、パスワード入力する画面の曲あるじゃないですか。
はいはいはい。
いい曲、
うん。
あれに私が歌詞をつけたので、
おぉ、
それをみんなで合唱するというのをやりまして、
はいはいはい、はい。
めちゃくちゃ楽しかったですね。
わー、いいですね。
ちゃんと歌詞カードみたいのをみんなに配り、
はいはいはい、はい。
で、正面のモニターに歌詞も出し、
あ、すごいすごい。
で、みんなで歌うという。
へー、楽しい。
めっちゃ楽しかったですね。まあ私は一番楽しかったですね。それはね。今まで勝手に一人で歌ってたやつをみんなで歌えるっていう。
そうだよね、一人で勝手に歌ってた。
歌ってた。しかもオフィシャルでも何でもなく、私が勝手にファザナドゥのパスワード入力画面につけた曲をみんなで合唱するという。
わ、夢のような。
夢のような。しかもなんならサビのとこハモったりしてくれますからね、みんなね。もうね、最高でしたよ。
そのさ、
謎ゲーランド。
ランドさ、大阪とかでやってよ。
ああ、大阪でやるかね。もう一応、この前、ね、10周年イベントやった時に、まあ人生くんってね、ハックゲーとか、ベニゼルか、ベニゼルの店長さんに、っていうのをやりたいんすよって言って、夏ぐらいにって言ったら、あ、ぜひやってくださいよって感じだったんで、全然やろうと思えばできます。うん、大阪でも。
そうだよね、うん。ぜひぜひやっていただきたい。
はい。ちょっとね。
なんかね、大阪、みそのではね、みそのクイズ研究会っていうイベントもあってね。
ほうほう。
みんなでクイズするイベントとかもあるんですよ。
あ、そうなんだね。
そうなんです。そういうクイズの、なんかチャンピオンみたいなのとかが、こう、たまにゲストでいらっしゃったりとかして。
へぇ。
それはね、すごい数のね、ボタンがあって。
あ、
一人一個ずつ30個ぐらいボタンがあって、
はいはいはい、
配ってもらって、で、早押しとか。
へぇ
ー。そう。
まあ、ただね、謎ゲーランドの決勝はですね、ほら、我々がさ、ファミコン似てるかなんでパッケージの真似してたじゃないですか。
やってた。
あれを丸パクリして、あれをクイズにしてて、何のパッケージ絵でしょうか、みたいな。だから、ゲームに詳しいだけではちょっと、優勝できないんですよ。
あ、いいじゃん。
そういう、センス、
うんうん、
出題者側の心に寄せるセンスがないとわからないっていう。
なるほど。いいじゃん。
だからね、結構、ゲームの知識予習してきただけだと、 なかなかね、優勝できなかったりするんですね。
はいはいはいはい。
まあ、それでふざけんなよって怒られたりするんですけど。そんなのわかるかですよね、みたいな。まあ、そういう謎のゲームサバトだもん、みたいな感じのイベントなんですけど。っていうのをやってましたね。
ああ、なるほど。
なので、皆様3連休どのように過ごされましたかっていうのもありますけどね。
そうですね。
まあ、結構ね、そう、日曜日暖かかったので、で、まだ、ただ次の日また寒くなったりなんなりしてね。
そうだよ。あれなんですけど。だって3連休明けたらいきなり雨だからね。
ねえ、そうですよね。急に雨ですからね。で、私昨日、まあ、その雨の日の前の日に、
はいはい。
初めて土壌鍋っていうのを食べましてですね。
おー。
まあ、浅草にあるんですけど、
うん。
駒形土壌、土ぜうと書いて土壌。
有名なところだよね。
そう、なんかね、で、入ってビビったんだけど、200年、間やってるらしく、創業200年ですよ。
はいはい。
え、これ明治とかいうレベルじゃねえぞっていうぐらいの感じなんですね。
うんうんうん、
で、もうなんていうんですかね、テーブルとかなくて、下になんか、うん、まあ、座敷みたいになってて、
はい、
座布団があって、
うん、
で、目の前になんか木の長い板みたいなのが、
うん、
ズワーって並んでて。その木の板のに向かい合わせに座って、でその木の、うん、板の上に鍋が置かれるみたいな感じ？その鍋を
は、地べ
った、あ、そうそうそう、地べったの、そう、床っていうか、そう、床に板が置いてあって、その板の、板を挟んで向かい合わせになって、その板の上に鍋を置いてくれる感じ？だ鍋が高台みたいなやつに鍋が乗ってて、
あ、なるほど、なるほど。で、ちょうど良い
高さになるみたいな。あ、そうそう。で、土壌がいっぱい入ってて。
生きてるやつ？
いや、生きてない、生きてない。死んでる、死んでる。
死んでるやつ。
うん。入ってて、で、その上にネギをわっさーって乗せて、
て、うん、
で、まあ、ネギが、で、割り下も入ってるわけですよ。
はいはい。
で、それが煮立ったらもう食べられます、みたいな感じになってて。
超いいじゃん。
めっちゃね、日本酒に合うわーって感じの。
これいいじゃん。
で、まあ、その、土壌鍋も美味しかったんですけど、
うん、
土壌の唐揚げっていうのもあって、
美味しそう。
これどんなん、ちょっと頼んでみようって頼んだ、めちゃくちゃうまくて、
へー、
もうね、一定時間無敵になるぐらいうまいですよ、本当に。
そう、すごいじゃん。
めっちゃうまい。
無敵なの。
ピカピカしてるっていう。
僕ってウパみたいにもう赤ちゃんも走っちゃう
みたいな。赤ちゃんも立って走っちゃうぐらいの、本当にね、土壌の唐揚げはマジうまくて、この一年食べた中で一番うまかったかもっていうぐらい。
すごいじゃん。
本当に。
もう
ね、この2017一番うまいもの食っちゃったぐらいの。
そんなんなの？
マジで。
でもなんか浅草行ったら土壌っていっぱい書いてるなって言っててさ。
はいはいはいはい。
でもなかなかこう、気楽になんか、じゃあ行こうかみたいなのならないからさ。
うん、そう、だ
から
私も、そうそうそう。ほんと私も初めてだったんですね、土壌を食べるのが。まあ、うなぎは大好きなんで食べたんですけど、
うん、
土壌って、うなぎみたいなやつかなと思ってて、
うん、
で、行ったらね、結構ちっちゃくて、その一匹ずつは。
ちっちゃいもんね。
なんか、なんか、あの、グミみたいな感じ。
グミ
なんかちょっと細長いグミぐらいの感じで、
うん、おうおう、
あ、こんなかん、あの、なんか細長いやつかなと思ってたんだけど、
あ、なんか、私、なんかあれだ、よく見る土壌よりもちょっとちっちゃいんですよ、きっと。
うん、なんかちっちゃいやつでしたね。
へ、
う、
ぇ、
ん、いや、ただめちゃくちゃうまくて、
へ、え、ぇ、ー、
で、あと、なんか鯉の洗いとかもあって、で、なんかもう、鯉の洗いって俺、美味しんぼでしか見たことないから。
お、私も見たことない。
え、何これ、ユーザーがタバコ吸って切ったやつ怒るやつじゃんと思って。ちょっとこれも食べようぜって言って。
食べなきゃ食べなきゃ。
そう、やっぱ鯉も多分初めてぐらい食べて。あ、美味しいんだなと思って。
美味しいよな。臭いのかなと思って。
そうそう、全然。
土壌ちっちゃいから行くかなって思ったけど。うん、
鯉の洗いも美味しかったね。
すごいじゃん。
なんかね、浅草パネーなと思って。
浅草パネーよね。なんか私、芋羊羹が好きでさ。
あの、船輪のね。あれいいよね。
あれ
よね。あれ超うまい。
短いんだけど、うん、 買っちゃうんだよね、あれ。
そうだね、あの、子猫物語のみかんぐらいすぐダメになっちゃうけども。
そうそうそう。
すぐ色変わって、あーってなっちゃうけど、あれめっちゃ甘いな。
そうだ、でもあれ美味しいから、ぜひ浅草に行った方はね。
うん、船は。
他にもいっぱい色々あるんだけど。
うん、芋ようかんいいね。うん。そう、揚げ団子ね。
そうそう、ある、ね。あれまたね。歩いてたら来れるんだよね。
そうそうそう。浅草は、ね、ほんと美味しいもんいっぱいありますから。
そうなの。
ねえ、天ぷらとかもあるし。
ああ、いいね、浅草。
いいね、なのでね、ぜひ、東京来たら浅草行ってくださいね、皆さんね。
うん、行った方がいいと思う、浅草は。
で、雷門見てもらってね、浅草寺の。
そうそうそう。
で、神谷バー行って電気ブランでも飲んだらいいんですよ。
そうそうそう。
ね、すぐ閉まっちゃう。夜8時ぐらい閉まっちゃうんで、早めに行ってもらって。
そうで、土税食べて
ですね。やっと、船輪の芋ようかん食ってですね。
そうですよ、絶対いい、
ね。完璧な東京観光ですからね。
完璧です。
ぜひぜひ。
ああ、そうだね。寄席とかもあるし、ね。
そうだね、ありますからね。いや
ー、
いいっすね、浅草ね。
最高だわ。
もう浅草ね、なんか、よくわかんない。もう、午後2時、3時ぐらいから、完全に出来上がってる人いっぱいいますからね、
あの。なんかいる、だから土手にみたいな、その辺でなんか、あってさ、すごいおじさんベロベロなってるよね、
うん。なんかこの人何やってる人なんだろうっていう感じで、もう酔っ払ってる人がいっぱいいますから。
そうなんですよ。
浅草、ワンダーゾーンですね。面白いですよ。
ワンダーゾーンですよね。
ぜひぜひね、東京来たら行ってみてください。
はーい。
はい、じゃあ、ちょっとメッセージいきますか。
はい。
前回いただいてたのも紹介しますが、タコ坊さんありがとうございます。
ありがとうございます。
最近のゲームはオープンワールドが多すぎて並行しています。
おー。
そういえばバンギリングベイもオープンワールドですね、と。あれはあれで小学生の私は並行してしまいましたが、お二人はオープンワールドがゲーム界に旋風を巻き起こしているご時世を一括していただきたいものですということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まずオープンワールドって私もよくわかんなくて調べたんですけど、箱庭的な世界を、こう、自由に動いていくやつのことをオープンワールドというらしく、
はい。
なんでしょうね。例えば、ゼルダの、なんだっけ、64のやつ。時のオカリナとか、なんか、ああいう感じっぽいやつ、その、自由に動き回って、いろいろ冒険していくみたいな。
パンツァードラグーンとか。
あ、パンツァードラグーンはね、あれは結構もう決まってるんで、その進む方が。自分で自由に歩き回って、ロックマンダッシュとか、その FPS 的なものとか。で、バンゲリングベイもまあオープンワールドなのかもしれませんね。そのいろんな広い世界をね。まあ、ただなんですかね、その、別にオープンワールドでもいいんですけど、逆にそういう世界こそこう、ちまちましたゲームがいいんですかね、そうするとね。なんか、倉庫版みたいなやつ、
はいはい、
みっちり詰まってるとこに荷物を詰めていくみたいな。
はい。
いやでもあれ、倉庫版って今見るとさ、完全になんか違法労働だよな、これっていう感じが。
あれはきついですね。
ねえ、だって自分の体と同じ荷物をさ、
そうだよ。
あんな空気が入るかわかんない狭い空間に、押すしかできないっていう。
そう。
だって閉じ込められたら出られないわけでしょ、あれ。
そうだよ、もう死んじゃうしかないわ
け。で、しかも抗体もないじゃん。
そう。
あれ完全にブラックだなーって今見ると思いますね。
そうよね、倉庫版。
なんでこの人ここで働いてんだろうっていう。
なんで何したのかなってい
う。ね、もうちょっといい仕事ありそうじゃない、あの人。
ねえ。
なんで、ね、ああいうちまっとしたのがいいんですかね、オープンワールドの中でこそ。あんま広すぎないもの。
はい。
だってリアルな世界がオープンワールドなわけじゃないですか、その。
そうだよね。なんかなんだろう、あの、アメリカカーキチ野郎みたいなさ。
うん。
そういうことだよね。まあ。アメリカカーキチ野郎っていう私らが決めた勝手の和。勝手なタイトルの方だけが出てきたけど。
うん。なんだっけあの、あれね、なんだっけ
車殴って人を、
そう。
車盗んで、
う
ん。
あったね。なんて言うんだっけな、あれ。
ロックスターかなとか作ってる。
アメリカカーキチ野郎、そう。なんだっけな。なんかそのオープンワールドのね、みんなやってるやつ。
タイトル
が、元タイトル。
グラノオドフェイト。
はいはいはいはい、そうそう、そういうやつ、そんなようなやつ。
うん。
アメリカ川吉野郎ね。
そう、アメリカ川吉野郎みたいな世界。
そうそうそう。
うん。
まあ、あれはあれでね、ゲームとして楽しみつつも、
なんかあれも、でもこれがやりたいなとかさ、その、龍が如くとかも、
ああ、そうだね。
ずっとやってようとかさ。
うん。ねえ。
なんかそういうことだよね、なんか。
うん、だからなんか結局。
ミニゲームをちまちまやってる感じ。
そう、オープンワールドでゲームを作っても、結局その中でちまちまやっちゃうんじゃないんですかね、人間というものはね。
ちまちまやっちゃうよね。
そんな広い世界なのに釣りばっかしちゃったりとかさ。
うん、そう、話を進めず、
うん。
うん、ミニゲームに没頭するっていう。
そうそう。だからオープンワールドでも、やっぱ人はそこでその人なりの生活をしだすので、
うん、そうだね。
まあ、いいかなっていう感じでいいですかね。
うん。
一括してないかもしれないですけども。
うん。
そして、ゆうやさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
4月8日に、
はい。
スーファミの新作ソフト、ほう。
マジで？
中二巻満載のダークネスハンターが発売されます。ほう。もう一度本体が欲しくなりましたと。
はい。
お二人はレトロゲーム機で新作が出るとしたら、どのゲーム機を望みますかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スーファミの新作が出るんだ。
そうなんだ、すごい。
ダークネスハンター。へぇー。
ダークネスハンター。
まあでも、去年とか、一昨年ぐらいにね、ファミコンソフトの、新しい新作の、あの、8ビットミュージックパワーっていうカートリッジが出ましたしね、うん、スーファミのね。
うんうん
あ、ファミコンのか。だから、まあ別に作る技術はあるし、
売れるんだったらね。
ね、売るんだ、じゃないんですかねっていう。まあ実際そのハードをまず持ってるかどうかっていうのもありますから。
そうだよね。
例えば今 PC エンジンのヒューカードで新作出てもさ、なんか、それをやるために PC エンジンが必要になっちゃうみたいな、ところがありますよね。なんか、モンスターハンター FX みたいなのが出てさ、今度のモンハン PC エンジン、PC FX なんだみたいな。
すごいよね。
まずハードをハントするところからになりますが、みたいな感じになっちゃうわけですね。
ほんとだよ。
なんか、それはそれで大変な気がしますね。なんだろうね。でもその時やっぱ一時的に、そのハード高騰するんですかね。そのダークネスハンターの発売前後は、スーファミ中古機のさ、値上がりしちゃうのかね。だから互換機あるやつはいいですけど、全くないやつがあるじゃないですか。
あ、そうだよね。
そういう、まあ、あの、バーチャルボーイとかさ。
ないもんね。
まず本体探すところからがクエストになっちゃうじゃん。そういうので、多分出ないんだろうね、そういうのはね。あまりにもリスクが高すぎるから。
そうだよね。だってファミコンもそうだよね。
うん。まあ、ファミコン、スーファミぐらいはなんとかね、みんな。
ね。
なんとかできるでしょうけどね。ちょっと、64とかなってももう難しいかもしれませんね。
あ、64難しいね。
うん。ゲームキューブとか。
ゲームキューブとか。
なんかだから、まあ、初代プレステもなんなら結構厳しいんじゃないのっていう気もしますし。
厳しいと思う、きっと。
だから、なんかそういう、レトロゲーム機で新作出す際にはね、一応市場に出てるハード数を確保した上でやった方がいいのかもしれませんね。
はいはいはいはい。
なんで、ちょっとこの4月8日、ダークネスハンターという。
なんで急にって感じ？
ねえ、なんか我々の知らないところでこう、動いてたんですかね、話がね。
ね
え。いや、別に我々に断る必要は全くないんですけども、別に何のVIPでも何でもないんですけど、しかも4月8日ってお釈迦様の誕生日じゃないですか。
やばい。
なんかその辺もなんかあるのかなとか思っちゃいますね。
花祭り的な
ものが、なんか、
ハンター
しちゃうんですかね。
ダークネスハンターしちゃうんかな。
ちょっとこれは、あの、要チェックですかね。もし、買ってプレイした方、もう少し先ですけども。
そうですね。
いらっしゃいましたら、こんな感じだよっていうのをいただければと。
はい、はい、思います。
はい。そして、あ、おしゃれ女子の話いくつか来てまして。
はぁ、おしゃれ女子。はい。
ゆずきちさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この間公園で、
はい。
シャツの上にブラジャーを着用しているご婦人を見かけましたと。で、何かの冗談だと思って後日調べると、スポンテニアスというジャンルのファッションの一つだったようですと。花井さんの職場のおしゃれ女子はスポンテニアスをどう考えておられるのでしょうかということで、ありがとうございます。
なるほど。
スポンテニアスって聞いたことあります？
聞いたことない
けど、ですか、ね、
聞いたことないとか言えないよね。
ちょっと調べてみるか。スポンテニアス、
ただうちのね、おしゃれ女子はね、多分ね、おしゃれ女子の中でもこう大まかにいろいろ分かれると思うんですけど、それを取り入れてないですね。見たことがないので。
なるほどなるほど。
へえ、すごいな
あ。スポンテニアスの持っている意味は、
うん、
自発的なとか、
はあ、
任意のというものだったりしますと。で、ルールにとらわれない自由な着こなしという意味合いになると。ほうほうほう。
あ、まあ、確か自由
で、はあ、そのなんだっけ、そのシャツの上に、
下もブラジャー
をつけるとかがあるんですかね。これ確かに型にとらわれないけど、だいぶないけど、なんかだいぶいろんなものを犠牲にしてる気がしますね。
それはこう、こっち側はどう、知らない側はどうすればいいんですかね。
なんか見る側が気を使いますよね、この。
そうですよね。
なんか、ねえ、悟空が、はい、服をさ、ボロボロになって、作ってもらうときにいきなり脱いで素裸になってさ、周りの人がクスクス笑って、クリリンとヤムチャが恥ずかしい思いをするような感じの。
そうそうそうそう。
これは、何なんでしょうね、スポンテニアス。自分らしさを重視した、スポンテニアス。ほう。
ちょっと、あ、だからちょっとね、最新のね、ファッションの情報もちょっと発信していこうかなと思って、ちょっと、おしゃれ女子はですね、それも多分なんとか感、現れないなんとか感みたいな感じなんだと思うんだけど、また新しい、その、何センシス持ってるんだっていう、
あ、そうだね、
感じなんだけどね、またね、今年のね、春夏のファッションがどんなのかなと思ってね、私注目しまして、
ほうほう。
そしたら、やりすぎ感っていうのが、
やりすぎ感
やりすぎ感を、やりすぎ感を面白がる感覚のエクストリームシルエット、極端なシルエット、ちょっと、大きなサイズ、ビッグシルエット、
はははは。
なるほど。とか、アシンメトリーとか、ちょっと今までと違う感じの、違和感もトレンドだと。やりすぎ感で違和感。
なるほど。
はい。
やりすぎ感を楽しむみたいな。
そうそうそう。やりすぎ感を楽しみましょうっていう。
ほう。
あとですね、ダサいトレンドがですね、
ダサい。
そうなんですよ。これはね、注目しなければと思ってですね。レトロ、ギーク。ギーク。2017年春夏のレトロは、ギーク、オタクのように着こなすのが正解。
ほう。
ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。
よくわかりませんね。どういうことなんでしょうね。
ちょっとよくわかんないんですけれども。派手な配色とレトロなデザインが特徴、ちょっとダサいオタク風のファッションが流行の予感です。
ほう。
ちょっとダサいオタクのような着こなしをおしゃれにするのがギーク。
はい。なんかなんていうか、そのダサ、はい、おしゃれを追求していった結果ダサくなるっていう。
逆に今年はオタクを入れようっていう。そうなんですよ。
なるほど。
去年は悪趣味な、タッキーと呼ばれるファッションが流行ったらしいですけど。
タッキー？
そうそうそうそう。
ほう。
悪趣味なタッキーファッションがあったんですが、今年はオタクっぽいファッションが流行ると。
なんか、それさ、はい、別に何もその考えずに、 普通にオタクっぽいファッションになってる人がさ、
うん、
先進的って思われちゃうことになりませんかね。
いやでもね、それがね難しいんだと思うんですよ。オタクのギークに着こなさないとダメだから、ただオタクなだけじゃダメ
なん
ですよ。じゃないんだ。ギークじゃない。
ギーク、あふれ出るギーク感がないとダメなのね。
そうそうそうそう。なんかパッとのオタクっぽいけど、ちょっとそれギーク。
ああ。
はい、ギークじゃん。
じゃんっていう。
そうそうそうそうそう。
うわー、生かすっていうのがなんかあるんだね。
これね、ちょっとダサいオタク風っていうところがポイントです。
風
か。風なんです。
何々感と似てるね。
そうそうそうそうそうそう。
完全にそれじゃなくて、
そうなんです。完全にそれやっちゃうと、
オタクになると。
死ぬべきだって
なっちゃうから。
結構これギリギリのとこ攻めるやつだと思います。
あー、きついな。なんかし、
薄
皮一枚で地獄みたいなとこ歩く感じ
です
ね。
そうなんですよ。怖いな。これはかなりのね、オタク、あ、じゃあ、おしゃれのセンスが問われる。
怖いね、なんか。
ファッションなんで。
フォースの暗黒面まで、ギリギリまで肉薄してみたいな感じの。
そうそうそう、ギリギリまで行ってみるかっていう。
下手すると暗黒面に落ちちゃう、ギリまで行くっていうことですか。
だからやりすぎ感を面白がるような。
そうかそうか。
感覚って書いてあるんで、やりすぎ感なんで。
なるほどね。やりすぎ
感を出すっていう。
るとアナキンになっちゃうから。
そうそうそう、アナキンになっ
ちゃうから。そこの手前で引き返す。
そうそうそう。そこが、最先端のオシャレ。
やっぱり、すごいね。武士、武士だな。
そう。どこまでいけるかっていう。
すごいね。そう、やっぱり、ソルジャーだね。
ソルジャーなんですよ。もう、新しい感覚が毎年増えて、毎年っていうか、毎シーズン、なんとか感が増えていくんで、その感覚を研ぎ澄ますの結構難しいわ、って。
ちなみに、その、なんとか感をさ、そのシーズンの最初に、その決める人とかいるのかね。
もうこれさ、あれじゃない、何年か前から決まってんじゃん。
もう、シナリオ通りだって言ってる人がどっかにいるんですかね。
そうそうそう、精霊みたいな。
うん。
サウンドオンリー
の人たちが、
そう。
今年はギーク感で行こうみたいな。それだって言ってる人たちが。
うん、なんか、星の周りみたいな感じで、すっごい先まで決まってんじゃない、もう。
ああ、もう、2500年ぐらいまで、
そう。
決まっていると。
決まって、それと流行る色とか、
ああ。
もう決まっていて。
なるほどね。
で、
シナリオ通りだって言ってる人たちがいると。
そう、いる。
司会文書にある通りだな、みたいなことを言ってる人たちがいるわけですか。
そうそうそう。いますね。
あ、じゃあ、おしゃれ女子はそれを、こう、実行する使徒みたいな、存在なんですかね。
うん、
いやー、ギーク。ギーク
です。
に聞こえます
。オタク感。
いやー、難しいですね。オタクではないんだよね、オタク感。
オタクではないです。だから、丸メガネとかも今年も引き続き流行って書いてあるんですけど。
なるほど。
そういう丸メガネとかも結構攻めてるんで。そうなんですよ。
オタク感なわけですね。
そうなんです。
すげえな、人空と人空楼の違いみたいなのをすぐ思っちゃいます けどね。
そうなんですよ。いや、オタク感であってオタクじゃないからっていう。
うん。
それファッションに取り、わざとに取り入れてるんでっていう。
う
ん、はい、あ。そんなガチでちょっとドラゴンボールの話とかされてもって。
もっていう。
いや、獣フレンズとかちょっと言われてもって。
っていうような。
何言ってんすかみたいな。
うん。
うん。
ワンピースはわかりますけど、みたいな。
そうそう、ワンピースはわかるんだけど。
っていう。
うん。
そうだね。
うん。
まあ、あと、ジブリも、まあ、わかりますけど、みたいな。
君の名は、はちょっとなんか見に行きましたけど、みたいな。うん。
そういう感じの？
そういう感じですね。
いやー、もう、我らガチのエトニにとってはちょっと相入れない感じですね。
そうなんですよ。
人空楼名っていう。思わず空手裏剣とか打っちゃうよね。
もう絶対人空とか知らないから。
知らないだろうね、多分。
絶対知らないから。
絶対知、そう知ってたら怖いよ、逆に。
もうそれも手に入れてたらすごいなってなっちゃう。
いや、私やっぱ未人だから。
そうそうそう、
あ、潜るやつみたいな。
潜るやつ。
すげえ、すげえ、人空知ってたらもうギークじゃなくて、本当にオタクの気もしますけどね。
そうなんです、それはもう本当にオタクなんですよ。おしゃれなオタクですよ。何もかも手に入れようとするなって。 って。
うん、そうですね。
お
いや、ちょっとね、だから、もういいお時間ですが、おしゃれ女子ね、まあ、木村優さんも、花江さんのおしゃれ女子の話は、毎回カルチャーショックを受ける面白いっておっしゃってますけども、ちょっと引き続き、ウォッチして。
そうですね。で、春になったら多分もう秋の情報入ってくると思う。
ああ、もう。
あの、彼女たちも二毛作だから、
そうか、
先に
先に。先に先に。
うん、次のものをもう植えていかないと。
ああ。
うん。
もう今じゃなくて、常に先を。
あ、次、そうです、そうです。半年先行ってるんで。
うん、ああ。なんかこう、世話しないですけど、きっとそれが、定めなんですかね、おしゃれ女子のね。
それがね、定め。いや、でもしょうがないですもん、その、決め、シナリオ通りに動いてるの
か。まあ、そうだね。
仕方がないんですよ。うん。うん、
じゃあ、ちょっと、ね、ほんとぜひおしゃれ女子、うん、我こそはおしゃれ女子であるって方にもですね、ご意見いただきたいとこなんですけど、まあ、このラジオ聞いてないと思うので。
いや、もう AM ラジオ聞いただけでもアウトですからね。
ああ、そうか。
うん、
AM とか聞く人いるんだみたいな感じ
?AM って何のために
あるの
か
と思ってた
ってい
う。
そう。
だから、ちょっとね、周りにおしゃれ女子の人いたら、この番組をちょっと進めてみていただくのも、ちょっと勇気がいりますが、
はい。
ギーク感高めるのにいいよみたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
うん、これガチのギーク感じゃなくてギークだからみたいな感じの。
そうそうそう
マジの、マジの、マジのエトニンだからちょっと聞いた方がいいよみたいな感じで、ちょっと進めていただければと、
はい、
思います。では、そんなところで、
はい、
いつものご挨拶で締めたいと思います。では、お願いします。
はい。ということで、
ありが。
太陽ホエールズ。